This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
土屋のもしもしパイセン、
ありがとうございます。ある経験をされている方はパイセンとこの木曜日を呼んでおります、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ聞こうというそういうお時間でございますが、先週のパイセンは何かのタイトルを2つ以上同時に持ったことがあるパイセンということで、まあ、アマチュアレースの2冠のパイセンや少女漫画王、さらにはコールセンター王というね、すごいいろんな手に職というか、
すごかったですね皆さん。
すごかったの、やっぱりいるんだなというところでございましたが、今週もまた興味深いですよ。ついに来ました、今回のパイセンはこちら。ティッシュ配りのバイトで配るのがめちゃくちゃうまかったパイセン。
ありがとうございます。
これ興味あるわ、
聞きたい。
こういう一度やってみたいアルバイトとかの経験をした方の話ってのは非常に興味がある、なんなら今からでもやってみたい。
あ、そうですか。
僕やったことないことは基本やってみたいタイプなので、非常に今日興味ありますね、はい。まあでもティッシュペーパー配りというのは、ティッシュペーパーがないと成り立たないじゃないですか。
そうですね。
なんでちょっとティッシュペーパーの話から今日はしていきたいと思います、はい。ティッシュペーパー、ティッシュは第一次世界大戦中に外科治療の時に使うコットンが不足したために、その代替品としてアメリカのキンバリー・クラーク社が開発したのが始まりと言われています。
へー。
で、さらに吸収力を高めたものをガスマスクのフィルターとしても使ったと。なるほど。やっぱそういう戦争でいろんなことがやっぱ開発されるもんだなと思いますね。第一次大戦が終わるとティッシュが大量に余りました。なるほど。そこでキンバリー・クラーク社は一般でも使ってもらおうと1924年にメイク落とし用として発売。この時に名付けられた名前がクリネックスティッシュ。
お
ー。はぁ、クリネックス、クリネックス。ボンボンタイムみたいなね、フォーティカラとソウル。
すみません、なんか、分かるような、
英語が疎いからさ、
分かるような分からないような、
聞いたな、
クリネックスはね、
フォーティカラとソウル、はいはい、でそれまでメイク落としが布やタオルが使われていたのは洗うのが手間だったり衛生面でも問題があったりして、使い捨てができるティッシュペーパー歓迎された、なるほどね。でティッシュペーパーが日本に入ってきたのは1953年、結構後だね。その後日本のメーカーがスコッティトイレットティッシュを発売、で1964年には日本初の箱入りティッシュが登場。さらに同じ年にはポケットサイズパックが登場。つまりこの頃ポケットティッシュの起源ともいえる持ち運びのできるサイズのティッシュが生まれたと。俺最近息子に、なんでティッシュっていうのは1個引っ張ると次が出てくんだって質問を受けたから、
いい質問、
自分で調べたら、それ論文書いてる人とかもいて、やっぱ紙の裏の抵抗かなんかのあれが よくできてる、見事なもんでございましたが、でそのティッシュ、持ち運びができるサイズのティッシュが生まれて、そんなポケットティッシュがティッシュ配りに使われ出したのはいつ頃なのか、ティッシュ配りで配るポケットティッシュ、別にねボランティアでどうぞ使ってくださいじゃないですよ、企業や何かのサービスなどの宣伝広告費なわけでございます、はい、何かを宣伝するためにやろう、このアイデアを考えたのが小堀総合企画さんという会社でございまして、ホームページにそう書いてありました。それまでは宣伝広告品のメインで使っていたのはマッチでした。ギリギリ記憶があるような40代、
でも私30代ですが、あのコーヒー屋さんとか、なんかバーとか、
マッチあった、薄いね、なんか
薄い
一列のやつとかあったね、
あれぐらいしか知らないですね。
あったね。でいて、そのマッチに代わるものとして小堀の初代社長さんと製紙会社の営業マンが考案開発したのがポケットティッシュ、なるほどね。ポケットティッシュという名前も初代社長さんのアイデアですね。名前はいいね。で初代社長さんはまずポケットティッシュを富士銀行、まあ、現在のみずほ銀行に提案します。これが採用され1970年に口座開設の粗品として配布。もらうわ、もらうわ、あのなんか人形みたいなのと一緒に。
ああ、うわ懐かしい、
懐かしいな。これが無料で配る宣伝広告品のポケットティッシュが全国で広まるきっかけになった わけでございますというらしいです。ちなみにティッシュ配りも海外ではほとんどないそうで、日本独自の文化と言われるかもしれません、うん、ああそうなんだね、うん、ポケットティッシュの配布方法はターゲットの客によって異なりますが、一般的なティッシュ配りではターゲットを場所、年齢、性別などで詳しく絞り込み、ダイレクトに配布するために宣伝効果が高いとされているんです、うん、もちろん制作費用も低く抑えられることができるので、ポケットティッシュの広告は費用対効果も高いと言われていると、はい、最近あるちょっと減ったような、
ちょっと減りましたが、でも駅とかに行くとその不動産系 の, その広告でティッシュ配ってる方見かけますね。
昔はちょっともう子供には見せたくないなみたいなような広告が入ってるの配ってたよ。
ありましたね、
電話ボックスに貼られてた時代だった気がする。
90年代
ぐらいかもしれないけどもね、まあ、いろんなものがありまして、はい、でも配ったこと俺知り合いにいないので、どういう風に配るのか、どういう仕組みなのかも気になるよね。
そうですね。
ということで、今日はティッシュ配りのバイトでうまかったパイセンというか、まあ、経験したことがあるパイセンということだと思います。レンゲさん、レオレオ、こんにちは、いただいております。ラジオネーム小持ひよこさん、女性の方です。
はい、
ティッシュ配りの達人、これは私のことに違いないと思い初めてメールいたします。
ありがとうございます。
15年前点点点ということでつながっております。小持ひよこパイセン、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。非常に気になっております。はい、15年前どういう時にティッシュ配りをされてたんですか？
高校生の時に配っていました、
うん、おーほうほうほうほう、どこで配ってたんですか？
池袋 の, あのサンシャインシティ通りとか、 あと有楽町駅の朝の通勤時間帯に配ってました。
もう人通りが多いところをもうめがけていくんですね。は
いはいはい、ちょっとすみません、先にちょっとデータだけ気になるんですけど、時給制ですか？こうなったら
時給です。
じゃあ1個しか配れなくても同じ値段？
そうです。
だったらなんかもう1個配ってあとブラブラしようかなって思っちゃったりするんですけど。
それが石山レンゲクオリティですか？違うんですよ。
はい、
でもそうか、じゃあ何個配っても別に時期は一緒ですか？アルバイト
で。そう、一緒なんですよ。全然配れない時も配れる時も一緒です。
はいはいはい。まあでもそうやってまあアルバイトとして頑張ろうと。
はい、はい、
でも結構どれぐらい配れるもんですか？まずそもそも平均として
数を覚えてなくて、もうこのために今日調べたんですよ。
ありがとうございます。1
時間に200から400枚ぐらい配れるらしいです。
1時間に？
1時間でポケットティッシュを200から400配れるらしいですよ、平均。
そんなに？って
ことは？ってことは？1分間で？
本当ですよね、嘘なのかな？
そんなこと。
でも1分間2個だったら60個だから、 1分間に3個配りゃ200だから、うん、いけるよ。
そうですね、2個とかあれやってるのかもしれないです。
2個もらってる、2個もらってる同時に。はいはいはいはい、便利だもん、ね、この量あった方が、
うんうん、
はなるほど。でそこで小持ひよこさんは最高どれぐらい配ってたかとか覚えてます？はい、感覚的に。
感覚的には他の方の3倍は配りました
。すごい。
ということは
達人だよ。
もうすごい。
600ぐらいいってことですから。
600？ はあ、
でもいきなりはできないと思うよ。
そうですね、
最初の頃とかどうでしたか、小持ひよこさん。初めてティッシュ配りしてた頃とか。
初めてティッシュ配りした時は、うん、16歳だったんですよ。
お
で、もうイケイケおせおせだったので、うん、もう夏はショートパンツ履いて、もう私が全部配るぞみたいな感じでやってたので。
わ、いいね、青春だね。
もうなんかスルーされる方もいるんですけど、もう全然でした。なんかスルーされるのが当たり前なので、もらってくれたらよっしゃって感じで。
大体感覚的には何人にこうもらってくださいって言って、何人中何人もらってくれる感覚ですか？
ティッシュなら2人に1人はもらってくれました。
お、結構だね。あ、他ティッシュゲームも配ってたんですか？
あとはチラシと、あと情報誌、あのなんか袋に入って大きい A4 サイズのあれも配ってました。
チラシだとどんなもんになるんですか？急に下がりますか？
ヘイ Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
下がりますね。だいたいコンタクト屋さんとかのチラシなので、はい、みんないらないんですよね。
と何人中1人ぐらいですか、チラシになると。
そうなるともう 5,6 人とかです。
あ、でももらってくれんだね。まあ、でもじゃあティッシュになってやっぱり2人に1人、うん、でいてこれはでもさ、バイト先の方からはこういう人に、まあ、あの配ってくれみたいな指示も、僕がバイト先なら効率的には効果的だから指示する気がするんですけど、なんか指示とかあるんですか、はい、ティッシュ配りに。
ティッシュはその私が配ってたティッシュはそんな特にターゲットはなかったですね。
はいはいはい。
じゃあただの情報誌とかになると、うん、あのサラリーマンに配ってくださいとか、そういう指示はありました。
なんかこうティッシュを配っていて、うん、もらってくれやすい人ってどんな人なんですか。
もらってくれやすい人は、はい、電話を片耳でこう喋りながら歩いてる人か、あとはなゆっくりなんか周りキョロキョロ見て歩いてる人ですね。
は
ちょっと面白い心理だね。電話してる人の方がもらうっていうのはなんか、ね、
なんか電話してると忙しくて
考えてないからってことかな逆に、ね、
もらってくれます。あ、そうだと思います。電話してるからもうなんか横で急にティッシュがピョコって出てきたら、そのまま手でもらってそのまま歩いていくみたいな。
うわーなんかわかるね。なんかそんな感じするわ自分がだとしても。はあ面白い心理だね。それはやりながらそうだっていうふうに経験してたどり着いたってことですか。
あ、そうですね。やっていくうちに、あと友達同士で歩いてるとかだと結構もらってくれますね。
はあ、一人だとちょっと照れくさいけど、うん、友達みんなだとみんなでもらおうみたいな。
はい、
あ、ありますね。
1人に対して1個ずつですか、2個ずつ配ってたんですか。
私は1個でやってました。
わあ、すごい
男っすね。
かっこいい。
いいですね。
でもたまに、うん、そのなんか3個欲しいとかいう人もいたので、
はいはいはい、
あ、その人にはじゃあ3個特別ですよって言って渡してました。
あ、いいぜ。ちなみにもらってくれる方はそうだったんですか、もらわない、もらってくれなそうだなって人はどういう人ですか。
もらってとにかく忙しそうな人と、うん、あと私は意識的にカップルには配らなかったです。
なんで。
いや、なんかカップルの、ね、雰囲気を邪魔したらいけないかな
って。うわー、ちょっと
心遣い、
どんな16歳、すごい、
すごいですね。
邪魔してやろうとか思うよ、その頃は、
ね、私はもうカップルの真ん中をめがけてティッシュをイン
スタ。さすが石山コルテ、いいね。
いや、すごいですね。
じゃあそれでいっぱいいるじゃん。人の3倍配るってことは、配り方にも俺ね、あのなんてオペレーションもあると思うんだよね、どう配ると疲れないかとか、はい、ちょっとそこら辺も教えていただきたいんですけど。
もう疲れは16歳だから何しても疲れないんですけど。
すげえな、最強だ。
でも、うん、あの斜め45度っていうのかな、ちょっとこううつむき加減にみんな歩くので、うん、こう顔を見るみたいな感じで斜めにして、あ、どうぞって前に渡してます。
あ、下からちょっと見上げる感じですか。
なるほど。
あ、そうそうです、そうです。
ここにいるよみたいな。
なるほど、そりゃそうだ。
視界に入ってさあどうぞってことですか。
そうです、
顔が先、はい、手のティッシュはいつですか。目線にまず自分の顔ですか、ティッシュ行くんですか。
まず顔に行きますね。
自分の顔を見せてティッシュですか。
そうそう、まず顔を見せてティッシュです。ティッシュすぐには見てくれないので。
やっぱ誰だともらうか結構さ、確かにそりゃそうだね。
ありそうですね。
うわ、え、でこれ片手に1個ずつ持つんですか。どういう風に、なんか何個ストックをどうやってるんですか。
後ろに段ボール箱をとりあえずセットして、うん、で片手に持てるだけティッシュを持って、もう片手でこう配っていく。
はあ、1個ずつ、その片手からティッシュを。
基本、あ、そうそう、1個ずつ、
うん、1回にどれぐらい片手にティッシュ持ってたんですか。
うん、どれぐらい、でもそんな大して持てないですよね。どんなもんだろう、
5、6個、10個
ぐらいですかね。10個ぐらい、いや10個も持てないか。
ってことはもう1分間でもう1回段ボール補充みたいなことですね、きっとね。
あ、そうだと思いますね。とにかくもう、なんだろう、こう繰り返し繰り返しって感じでした。
いやでもう一回最初に戻りますけど、配っても配らなくても時給は変わらないわけじゃないですか。でもその配ろ、ね、配ってやろうってのはどういうモチベーションで楽しみに変わっていくもんなんですか。それ
その高校がバイト禁止のところで、うん、あの長期休みしかできなかったんですよ。
はいはいはいはい。
で夏休み冬休みなんか体を動かしてみたい、うん、バイトしてみたいっていうのがモチベーションでしたね。
あーなるほど。アルバイトがまずそうか新体験で楽しかったってこと
だ。そうそうそうです。
これ場所とかって配る場所ってのは指定されるんですか、それとも自らが選べるんですか。
だいたいこの辺りでって言われてそこからは自分で選べます。
じゃあどこ選んでたんですか。
だいたい信号機の近くで。
あーなるほど。止まってる方に向けてってことね。
そう止まってる方に向けてもだし、あとサンシャインシティとかだと、
はい、
あのサンシャインシティ の, あの歩行者天国に入る前の信号機って一気にみんな止まるんですよ、
はい、
そこで、
はいはい、
だから信号機の反対側に立っといて、
うん、
あのあそこら辺取りそうだなとか、あそこら辺のグループはいけないなっていうのを
こう、 うわー赤信号の間にある程度目星つけるってことだ。
目星つけてやってます。
うわー、えじゃああのティッシュをなんかもらいたい、はい、まあ私歩いてたらちょっともらうと嬉しいんですけど、はい、あのどうやったらもらいやすいですか。
そうか、もらいたいのにねくれない時あるもんね。
そうなんですよ、
寄ってきてくない、
ええ
私ももらいたいときはもう普通に言いに行きますわ、くださいって。そしたらなんかちょっと多めにくれたり
します。あそうなんだ。
その分析力は今なんか生かされてませんか。なんか生きそうだけど、いろんなことに職業とか。
本当ですかね、生かされてるかな、
うん、やばい。キャッチャーの谷重さんって人が、うん、もう日常からそういう高速道路でどこかって分析するからキャッチャーでうまくいったって言ってたの。
あ
いや同じだなと思って。
じゃ小町ひよこさんもキャッチャーみたい。えキャッチャーじゃないかな、うん、
でやっぱり人の分
確かにちょっと、あの職場であの変な人対応とか割とやりますね。
ああやっぱ生きてんだよ。センスがやっぱその
培われたんだよ。コミュニケーション能力の強さっていうのはあるんですね。
そうなんか職場のお客さんじゃなくて、はい、職場の中にいる変な人と普通の人の橋渡しみたいなことやってますね。
いいね。
猛獣使いってことですか。
ちょっと別の時間があればちょっと変な人とその橋渡しとか聞きたいんですけど、
聞きたいです、
ね、また別の機会にちょっとぜひ。いや非常に興味深い話ありがとうございました。今日は
ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、
引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
ありがとうございます。失礼します、
はい、失礼いたします。
いやー俺大好きだね今日の話。最高じゃん。
かっこいいな。
電話してる人の方がもらうってな、面白いよ、もう一人いますよ。ティッシュ配りのバイトで配るのがめっちゃうまかったパイセン、ラジオネームスケコツプソンです。はい、埼玉の方ありがとうございます。これは自信ありますって来てますよ。
おすごい。
私ティッシュ配りめちゃめちゃうまいパイセンです。複数のイベント会社でてんてんてん。
これ
やばいですこんな自ら来る感じ。
かっこいい。
いいですね。スケコツプパイセン、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。くしくも女性の方が続きましたが。
そうですね。
はい。じゃあちょっと複数のイベント会社でどういうことなのかちょっと詳しく教えてください。
複数のイベント会社で5年間ぐらいアルバイトをしていたんです。
はい。
でまあ、ティッシュももちろんですけど、あの紙のうちわとかただのチラシとか、うん、いろんなものを配ってきました。
すごい。じゃあ5年間配り続けてたってことですか。
あ、いろいろなんでしょうね、コンパニオン的なあの展示会でのご案内とかも含めてですが、あの配る仕事は多かったです。
周りの人にも配るのうまいなと思いながら。
はい。
どうですか、一番ベストの時にはこれぐらい配れたよっていうのがちょっとあれば。
それが数としてはその配るのが苦じゃなかったので、うん、どんどん配ってたから特に覚えてないんですよね。
呼吸のようにだよ。配ることを作業と捉えてないってことだよ。すごいな。それはもともと好きだ、あの向いてるな、それともやっていくうちに技を取得してて上手くなったんですか。
やっていくうちに、あこうしたらいいかなって、あの試行錯誤しながら。いい、
ね、分析型だ。
えどういうところからこう分析していったんですか。
はい、大事なのは4つあると思って。
おいいね。
お
いいね。
4つの、
いや素晴らしい入り口です、はい、教えてください、はい、
1つ目は位置取り、ポジション、
位置取り、配る場所ってこと。
そうですね、 先ほど信号機のところって言ってたんですけど、はいはい、あとはこう流れが二股あるところの真ん中とか、
センター街で言うとあの交番のあるとこね、あのあ
そうです
ハンズとあの台湾料理屋さんとかで分かれるような、
ああいう
宇田川、宇田川のとこ、はいはいはい、あそこみたいな二股の真ん中だと、はい、要は両方の道の人に配れるかってことですか。
そうです、ちょっと数歩変えるだけで、あのどっちの流れにも対応でき
て かっこいい
左右左右ってことか、うわいいね、はあ、それが1個目大事なやつ、はい、2つ目は何ですか。
2つ目は事前の告知が大事だと思って。
事前の
告知、どういうことですか事前の告知って。
何ですかそれ。
あの1メートルぐらいまだ先にいる、例えばこう信号をこれから渡ってくるぞっていう塊がある時とかに、はい、私はなんとコンタクトレンズの何々です、ティッシュをお配りしてますとか言って、あこのティッシュは受け取ってもいい大丈夫なティッシュだっていうの分かってもら
う。お見事、
素晴らしい。そうですよね、この受け取ってからあこれかっていうティッシュもあったりするじゃないですか、う
ん、私は関係ないよなってあったりするよね、
うん、でもそうか、大丈夫だよって言って安心させてみんなこっちおいでって呼ぶんですか。
そうです、あの欲しい人は来れるように、
うわ
嫌な人はなんなら避けられるように、うん、
なるほど。
確かに新幹線でさ、ええ、コーヒーとかのあれもさ、ちょっと後ろ一回来てからちょっと先行ってから声かけるもんね。
あ、そうですよね、
だから判断するまで時間がかかんない人間だ、ええ、これは賢いやり方だ。さあじゃあ大事なこと4つあるうちの3つ目教えてください。
3つ目は狙い撃ちを大事だと思ってね。
どういうことですか。
あの1メートルから次 2,3 歩手前ぐらいに来た時には目を必ず合わせるようにしていて、
メデューサ
ー、この私はあなたに対してもらってもらいたくて動いてるよっていうの
を人間の優しさだね。そうですね、そうやられたらやっぱもらうわ。
はあ、
それはやっぱ笑顔とかそういうこともありますか。
もちろんです、お声かけしながらどうぞとか笑顔で。
でもこう目を見すぎるとちょっと怖かったりするじゃないですか。
そうですね、まあ、すぐ反らす方はもう追わないです、顔を見せずに。
なるほど、
ね、近くの次の人。
でも4つあるうち、じゃあもう1個は最後何ですか。
最後はあの手の位置、ティッシュの出す位置で、
ほう
こうバトンのリレーのバトンみたいに、うん、もうその人がこう歩く手が出るところに取っておいてあげれば、
よし日本のリレーだね。そのための負担を与えないってことね。気づいたらもうスッと手歩いてる手のところにティッシュがあるってことね。
ある、気づいたらあの、人が来てあの目を見て気づいたら手にティッシュがあれあるぐらい
ってこと。思ったより下目ですか、想像より。
上に上がってきて、うん、右手がこう上がってきたところにそっと出す、
こう
でもう避けるより取っちゃった方が楽みたいな。
なるほど
なるほど、
歩いてる時に手を振ってその人の手の振りに合わせてスッと出すんですね。
一応意識してました。
すごいや、
すげえな、
すごいよ。
もうもらうまでが全てがオペレーションというもうセットになってるね、もらわない方がおかしいね、そこまで来たら。
本当ですよね、
はあ、お見事、
素晴らしい、
すごいな。どうですかこういうふうなことを分析していくと。先ほどの方にも伺いましたけど、他に行きたいとかします、こういう経験が。
そうです、今の職場で、うん、なんかまあチラシとかを配ったりとかするタイミングがあったんですけれど、うん、あの自分は得意だと思って自信満々にやれますよね。
そりゃ
そう、あと人より動けるそういう時は。
やっぱりこう配り慣れてないと尻込みしちゃうじゃないですか、
うん、
そのこう心の壁を何でみんな打ち破っていくんですか。
なんだろう、最初から特に壁は感じなかったタイプなので。
そうか、
天性の職業なのですね。
そうなんだ、
こんだけでもやっぱ自信があるほどですから、やっぱ周りからも崇拝されてるというか、うん、もうなんですか、存在としてスケコツプさんだみたいな存在だったりしませんか、こういう仕事で。
当時の話にはなりますが、はい、あのその会社のなんかコンパニオンアワードみたいなのは受賞させてもらって、
わ
すげえ、
人事研究の講師みたいな形で、
うわ講師
プロだ、
配りの講師ってことね、
配りといえばスケコプツピさん、
あとは立ち方とか、
立ち方、ちなみに立ち方はなんかこうどういうコツがあるんですか。
あの足の位置が、あ、ま、うんと
他の仕事もしてるから、
あ、そうですね、
コンパニオンとしてのイベント会社もあるから、どう綺麗に見えるかとか、そういうことが、
すごいですね、
銘柄が見えるように渡すとか、
あ
すごい、これは勉強になるわ、
ありますね、
やっぱりちょっと一回経験すると他に行きそうですね、ポケティッシュ配りたのは
面白いと思います、いろんな頭を使うので、
うん、これは勉強になりました、いやいやありがとうございました、
スケコチプさん、
いつもありがとうございます、
いつも楽しんでます、ありがとうございます、
は
い、
ぜひ引き続きよろしくお願いします、ありがとうございました、
ありがとうございました、
失礼いたします、
はい、
いや、
うわー、だから人にこうストレスを与えないでもらってもらうっていうためのコツが、
相手の気持ちを考えるということが、ね、まあ、これも全部において通ずるよね、
一回やった方がいいのかもしれない
いやそうよ、
いや本当に
あり得るよ、
本当に
朝ティッシュ配りしてからコネクトやってみたら、
そうやろすか、
コネクトティッシュ、
コネクトティッシュ、はいはい、
作って、うん、どこで配ろうかな、赤坂サカスで、あ、配るか、
いやじゃあもっと信号の前とかさ、その経験も生かしてさ
そうですね、サンシャインシティでやってみるか、
うん、
やってみっか
いやでもちょっといや非常に面白かったね、勉強になりました、ありがとうございました、さあこんな感じで毎週いろんなパイセン、お電話でお話伺っておりますが、今探しているパイセンはこんな、あ、皆さんです、
はい、飼っていた鳥が逃げて随分後になって帰ってきたパイセン、
はい、
後に有名になったアーティストの路上ライブを、間近で見たパイセン、
路上ライブ、yes、
路上ライブ、うん、そして新たに、うん、社内やアルバイト先の何かのコンテストで優勝したパイセン、
スケコツプさん
スケコツプさん、
こういうね、先週もいらっしゃったし ね、
ねえ、
なんかそういうのいいね、でもこういうなんか手に職系の技術のやつ、話聞いて話もね、
楽しいですね、
お待ちしております、
はいはい、そしてリスナーさんの話を聞いてみたいパイセン案も募集しています、はい、懸命にパイセンと書いてこちらまでどうぞ、コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアルファベットで CONNECTです、はい、
さっき忘れてました、
はい、
はい、
電話
タブレットに夢中だったよ、
号も、書いて送っていただきますと幸いです、
はい、はい、ということで以上、土屋亮のもしもしパイセンでした、
コネクト、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト、
毎週日曜夜11時配信スタート。